伝道者の書の3章、11節、この1箇節から、でも今日は、御言葉を取り継ぐというより、私のお証がメインになってしまうかなと思うんですが、ご忍耐いただければと思います。まず伝道者の書の3章11節をご一緒にお読みしたいと思います。伝道者の書3章11節、はい。神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を与えられた。しかし人は神が行われる御業を初めから終わりまで見極めることができない。ありがとうございます。この箇所は本当に親しまれている聖書の箇所の一つではないかなと思います。いろいろなお証やいろいろな場面を通してクリスチャンの方がよく神のなさることはすべて時にかなって美しいということを、この御言葉を引用されたりすることを耳にすることが多いと思います。私も、クリスチャンホームで育って、特にこの御言葉は小さい頃から親しんでいた御言葉の一つではないかなと思っています。でこの書では、この一節をが出ないかもしれませんが、一節には天の下では何事にも定まった時期があり、すべての営みには時があると始まって、生まれるのに時があり、死ぬのに時がある、泣くのに時があり、微笑むのに時があると、いろいろなことには時があるということが、書いてあります。そして、この11節に続いてくるわけですけれども、私たちは今この場所でこの時を生かされておりますけれども、この今も全世界で、いろんなところで、いろんな時を過ごしている人たちが全世界にいるっていうことを思うと、なんかこう世界に目を馳せながら、なんか不思議な気持ちになったりもします。本当にいろいろな時を、この同じ場所にいてもさまざまな時の中を皆さんも今生かされていることを思います。そして、日本の状況、また世界の状況、一人一人の歩みを見るときに、時にはなぜこんなことが起こるんだろう、またなぜこのようなことを今私はしているんだろう、またなぜ私はこのようなことをされるのだろうとか、いろいろななぜということも出てくることがありますけれども、この箇所では神のなさることはすべて時にかなって美しいということが、書かれております。で、私のお証しになりますが、私はクリスチャンホームで育ちまして、6歳の時にイエス様を救い主として、信じました。それから本当にいろいろなことが、いろいろなところを通らされましたけれども、ちょうど19歳から20歳ぐらいの時、今からちょうど 10年ほど前ですけれども、年の計算はしなくていいですけど10年ほど前になりますが、そうですね、ちょうど、本当に自分の進路のこともそうですし、また信仰のことも、もう身の回りのことすべて、なんというかこうなんとなくまだ定まっていなくて、このことはどうするべきなんだろう、これはどうしようとか、もう本当に、いろんなことを見ながら、でも本当に自分は本当に狭い世界の中で生きていたんですけれども、本当にいろんなことに思い悩みながら過ごしていたことを思い出します。その頃、しかし私はクリスチャンとして外側は生きていましたので、もちろん神様のことは信じていましたけれども、 で、その頃は働きながら、時には、町に出て行って友人たちとトラクト配りをしたり、もしましたし、いろいろなキャンプでご奉仕をしたりもしました。しかし、自分がそういった外側ではそういうご奉仕をしたり、また神様にあなたを愛されてますとか、こう自信を持ってこう人に伝道したりとかしていた頃もあったんですけれども、どこかで、こう内側は、外側の自分と全然違う、何か外側の自分のなしているその行動と自分の思いが一致していないということに自分自身は気づいていて、すごく苦しんだ時期がありました。そうなってくると仕事もなかなかこう、なんて言うんでしょう、うまくいかないと言いますか、不思議となんか全てこう歯車が狂ってくるんですね。で、友人関係もうまくいかない、仕事もなんだか身が入らないし、私は何をやっているんだろうというような状況が続いたんですけれども、そういった状況の中で、自分のクリスチャンとしてのその信仰の問題ですけれども、クリスチャンとして、私はここに問題がある、そして神様は、この部分を、一度明け渡して、神様に持っていって、神様に信頼して、一歩進んでほしいということを願っているということを、だんだん気づき始めていた時期があったんですけれども、しかしそれをこうその一歩が全然踏み出せないで、自分の小さな頭の中でこうしたらこうとか、あしたらこうとか、こう自分の中で決めて、それがもう 2,3 年は続いたんでしょうか、そういった苦しみながら、自分の小さな頭で考えながらっていう歩みをして、外側はな結構いいクリスチャンみたいな感じだったんですけれども、自分の心の中は本当にぐちゃぐちゃな時期を過ごしていました。で、そんな時に数少ない、こう相談できる人にですね、友人にこうポロッと一つの悩み事を打ち明けたことがありました。で、その人は本当に私が一歩も二歩も三歩も先に行っているなといつも尊敬しながら見ていた友人だったんですけれども、その友人が、一言私にこう言ったんですね。その頃私はマキと呼ばれていたんですが、マキが、神様に目を向けて神様にお委ねをして進んだ時、もし結果がこう A になっても B になっても、それはどちらでもハレルヤなんじゃないかな、神様のなさることは全て時にかなって美しいからねってこうポロッと言ったんですね。で、その言葉がもう私はこうズドーンと来たのを今でも、覚えています。もうその頃の私は、私が、A を選んだらきっとこうなってああなってみたいな、こう勝手にこういろんなことを考えて、いたので、もうなかなか神様っていう方に全く目がいていなかったんですね。でもそのことにも気づかずに、もうとにかく、半分困った時の神頼みのように、もう神様なんでですかってこうずっとこう葛藤していたんですけれども、その人のその A になっても B になっても神様に目を向けて進むんだったらそれはハレルヤだよっていう言葉、そして神様のなさることは全てとっきにかなって美しいからっていう言葉にこうハッとさせられて、こうそれまで自分自身で時を刻んでこう身の回りのことをこう自分自身でコントロールしているかのごとくに生きていた私に、こう永遠っていう視点を こうその人はを通してこう与えてもらった、瞬間でした。この箇所には神はまた人の心に永遠を与えられたと、ありますけれども、本当に神様の目線に立った時に、私はこう一体何を目指して生きていたんだろうということを、思わされて、ハッとさせられたんですね。それから、まあ、しばらく経って、またいろいろなことがありましたけれども、御言葉が与えられ、そして方向性が示される中、こう今日の第一礼拝のメッセージで、まあ、悔い改めというのは方向転換をすることという、メッセージがありましたけれども、私もまさに本当に180度、方向転換をして、ある意味その時がこう私のこう第二の救いの時のような感じだったんですけれども、方向転換をして、もう今度こそ神様あなたの目線で物事を見、またあなたにの時は全て時にかなって美しいということを信じて、あなたに委ねて、歩んでいきますということを告白して、やがて献身することになりました。まあ、それから今ここまで導かれています。で、まあ、その時の決断もそうですし、その間の決断、いろいろな決断や歩みがあることですけれども、それを振り返るときに、自分自身が成した決断とか、行動っていうのにはもしかしたら間違いが、まあ、間違いがないっていうことじゃないんですけど、間違いが本当に神様にあって選択しても、もしかしたら違った道があったかもしれないし、もしかしたらこっちを選んだ方が、よかったっていうことがもしかしたらあるかもしれないんですけれども、しかし今、その神のなさることはすべて時にかなって美しいという、あの御言葉をもう一度自分の中にしっかりと受け止めて、そこから方向転換をして歩み出した時を振り返ると、自分自身は本当にいろんな賭けがありますけれども、神様は私がどんな選択をしたりしても、本当に善にして善なるお方で、本当に美しいことをなさる、お方だということを、私はそれだけは確信を持って言うことができます。本当に神様のなさることは美しいなということを思います。しかし人は神が行われる御業を始めから終わりまで見極めることができないということも、書いてありますけれども、本当に最後まで、私たちは神様のなさることがこうこうこういうことだということは誰も言うことができません。で、本当に、日本は自殺大国と言われるほど、本当に自殺する人がたくさんいて、まあ、それだけいろんな理由があるにせよ、こう人生に意味を見出せずに、また失望をして自ら命を落としてしまうという方が、たくさんいることですけれども、本当に私たちが、私たちも本当にそういう人間的な視点で、いろいろなこう人生で与えられていく時というものを生きるならば、泣く時もあれば微笑む時もあるし、引き裂く時もあれば縫い合わせる時もある、こう本当にこう辛い時にあった時に、私たちは失望せずにはいられなくなってしまいますけれども、こう永遠を与えてくださった神様、 その神様の目線に立った時に、私たちは自分の命を自ら絶ってしまったりとか、こう失望してしまうのではなくて、全てを見極めることはできませんけれども、しかしこの11節の初めにあるこういういろいろな状況の中にあっても、しかし神様のなさることは全て時にかなって美しいということを、告白できるのではないかと思います。本当にそれには信仰が伴いますけれども、この信仰を持って、この御言葉を告白することができたなら幸いだなということを思います。この御言葉を通して、御手の中でという賛美を、思い出しました。御手の中でという賛美ですね。でこの賛美で、英語の歌詞もありますけれども、 In his time, in his time, he makes all things beautiful であるんですね。神様の時の中で神様は全てのことを美しく、作られるというような歌詞があって、なんかすごく心を、打たれたんですけれども、そして日本語では、我が行く道を導きたまえあなたの御手の中でと、続きますけれども、本当に主の御手の中に、生かされている私たち、いろいろな時を生かされておりますけれども、また全てを見極めることはできませんけれども、本当に、神様が一時一時、私たちを御手の中で包み込んで、美しい御業を成していてくださるということ、本当にそのことを、思いながら、またそのことを信仰を持って受け止めながら、この御言葉を共に告白しつつ、主に、全てをお委ねして、歩ませていただきたいと思います。それでは一言お祈りをさせていただきます。神のなさることは全て時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を与えられた。しかし人は神が行われる御業を始めから終わりまで見極めることができない。愛する天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたが本当にあなたの時の中で、素晴らしい美しい、ことを日々、作っていてくださることをありがとうございます。その御手の中で生かされていることをありがとうございます。今週1週間も、あなたを見上げ、またあなたの御手の中で歩む私たちの一歩一歩を導き、また祝福していてくださることをお願いします。感謝をし、御手にお委ねして、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。